今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、こう11月も間もなく終わりというところで、ようやくなんかこう、あ、寒いと思える、そんな気候になったなと思うんですが、皆様は風邪などを召していらっしゃいませんでしょうか。元気にお過ごしでしょうか。さて、今回は綾世代のがんのお話を伺います。コメンテーターは医療法人財団足立病院足立乳腺クリニック副院長でいらっしゃる田中昭恵さんです。田中さん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう本当にこうお優しそうという先生にいろいろ相談したくなるっていう、そんな空気感のある方で安心いたしました。
ありがとうございます
、はい。田中さんは、
はい、
田中さんと呼ばせていただきます、
はい、
今日は、
はい
はい、経歴などを拝見しますと、うん、いろんな資格をお持ちで驚いたんですが、
ありがとうございます、はい、
足立乳腺クリニックでは実際副院長でいらっしゃるんですが、
はい、
どのようなお立場、はい、仕事をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、私の自己紹介をさせていただきますと、
はい、
もともと消化器血液内科、内科に入局、大学を卒業した後内科に入局しました。
あらら、すごい。
外科ではないんですね。乳腺、はい、乳がん診療やってる先生は外科の先生が多いと思うんですけれども、ね、はいはい、私ちょっと特別で、ちょっと出産後育児と、この消化器内科、血液消化器内科というのは全部まあがんを取り扱う科でして、はい、子供を育てながら臨床をやっていくことがちょっと難しくなったんですね、
はい
はい、でそれで一旦臨床から検診の方に、シフトさせていただきました。でその時当時の検診センター長が女性の先生なので乳がん検診を担当してくださいと言っていただいたんですね、
はい、
でちょうどその時が乳がん検診にマンモグラフィーが入った時期でして、まあ、そうすると年齢が分かってしまうように思うんですけど
導入されたのはどれぐらいですか。
2000年ぐらいですバレてしま
います。今ちょっと可愛い感じになってますの方がちょっと傾いたんですが
そうそうそう、
あれマンモグラフィーという言葉を聞いたのはもっと前のような気がするんですが、うん、20年、
はい、2000年ぐらいから乳がん検診にマンモグラフィーが取り入れられるようになったんですね、
はい
はい、でちょうどその頃が私がその検診を始めた時期に重なりますので、
はい、
でそこからマンモグラフィーも乳房超音波の方も、はい、皆さん全国で用意ドンっていう感じでスタートだったので、ちょうど一緒のスタートに乗れたなっていう感じですね。
お、はい、そうですか、
はい、でそれで、まあ、乳腺の最初は検診だけやってたんですけれども、はい、まあ、どんどんそちらの方にはまっていきまして、で今臨床はもう乳腺だけでやらせてもらってます、はい、
そうですか、
はい、だから乳腺の内科なので、内科総合内科専門医からの乳腺専門医なので手術はしないんですけれども、検診とそれから診断ですね。で薬物療法、抗がん剤の治療とかホルモン療法とか、それから転移した場合疼痛緩和とか緩和医療ですね、あと遺伝子診療も担当させてもらってます、
はい、すごく幅広いというか、その乳がん治療、その診療スタート時点から、まあ、手術を挟んで、
うん、
まあ、完治というか、うん、終わるまでいろいろこう経緯というか、段階がありますよね。
そうですね。
それの手術以外のほとんどを、
はい、担当させてもらってます。
すごいですね。
乳がん治療結構長いんですよね。ホルモン療法も5年から10年ですし。
あ、そうですか、
はいはい、
そんなにかかるんですか。やっぱり予後というか、手術終わった後のホルモン治療、
再発しないようにっていう治療が、ね、
5年から10年がやっぱり必要であると、
はい、そうなんです、
はい
はい、
それをご担当、
はい
はい、そういうこともご担当ということですね、
はいはい、
そうすると本当に手術をご、外科的治療をされる先生よりも患者さんと接する期間時間は長いというような感じですね。
そうですね。だから本当にお友達のように外来でお話しさせていただくこともありますね。本当にお付き合いが長いので。
いや、そうですか、はい、それとこう初対面で本当に失礼ですが本当に親しみやすいっていうか、そういう中に確かな経験と知識がこう裏付けがあるっていうところが、いやありがたいです。
いや、そう言っていただけると嬉しいです。
そうですか、はい、さあそして、10月はピンクリボン月間ということで、
はいは
い、いろいろその足立乳腺クリニックでも取り組みとか何かがあったと思うんですが、いかがでしたか。
はいはい、今年はちょっと初めて足立乳腺クリニック独自のピンクリボンイベントを行いまして、ちょっと10月は忙しかったもんですから、はい、11月11日にマンモプラス、プラスっていうのは足し算のプラスを書くんですけども、
はい、
という名前をつけてズームで、まだちょっとねコロナも
インフレ、今時ですね、
そうなんですね。
それとは、はい、いろんな方が参加できるというメリット、コロナだからということでもなく、
はいはい、
いろんなメリットがあるのではないかなと。
そうですね、
実際ハイブリッドだといいですね。
いいですよね、うん、アンケートにもズームなので参加しやすかったっていうような、
はい、
アンケートに答えていただいた方もいらっしゃいましたので、おっしゃる通り、はい、ズームで開催したの良かったなと思っています。
そうですか、
はい、
内容はいかがでしたでしょうか。はい、
まず私が遺伝性乳がんについて、乳がんの患者さんを対象にこれを行ったイベントで、
はい、
遺伝性乳がんについての講演と、それから飯島看護師さんがうちの認定看護師さんなんですけれども、患者さんからよくある質問に対して Q&A を丸×クイズでやったら結構盛り上がりまして、
そうなんですか、
患者さんに丸ですか×ですかって言って手を挙げてもらったりしながら行いました。それから奥松トレーナーさんっていうのが乳がん専門のパーソナルトレーナーさん、スポーツトレーナーさんで、
それは術後
ですね、はいはい、
あ、
そういう方がね いらっしゃって、ちょっと乳がんの世界では引っ張りだこのトレーナーさんなんですけども、そのトレーナーさんがオンラインレッスンを
そうなんです
か、してくれまして、院内では入院患者さんしかおられませんので、入院患者さんと一緒にこのズームでトレーニングを一緒にやった写真がですね、はい、足立乳腺クリニックのホームページにアップされてますので、
そうなんですか、
よかったら皆さん患者さんはご自宅でズームを見ながら自分のお部屋でこう運動してもらって、で我々はその患者さんと一緒に病院の一室でこう一緒にトレーニング。
あ、そうなんですか、はいはい、
すごい気持ちよかった、
筋肉を一部取り除いたりとか、いろんな、
うんうんうん、
手術の仕方があると思うんですが、
はいはい、
そういう場合に、
はいはい、
何かを補うっていう、そんな感じなんでしょうかね。
乳がんの治療をすると運動することが億劫になってしまったりとかして体力も低下するんですよね、はい、でもやっぱり基礎体力をつけとかないといけないし、食べ物もこういうの注意しなき�ゃいけないよっていうことを、
いや本当に細かくですね、この番組ラジオなんですけれど、
はいはい、
田中昭恵先生もう本当に体が
ジェスチャーボディーランゲージで、
いやもうこの素敵さを皆様にお見せしたい、お伝えしたい、もう田中昭恵先生大好きってこう言う方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか、はい、そのイベントを通じて、
はい、
いろんな質問とかご相談あったかと思うんですが、
はいはい、
一番こういうことに困ってらっしゃるし、なんか心配してらっしゃるんだなって、
うん、
分かったわっていうことございましたでしょうか、う
ん
う
ん、まずねびっくりしたのが、私の顔を初めて見ましたっていう患者さんがいらっしゃいましたね。確かにマスクをして診療しているので、私のマスクをした顔しか知らなかったんだ皆さんっていうの、それがちょっと驚いたところでおります。ちょっと本題から外れるんですけど、
本当ですね、だいぶ外れる、だいぶ外れましたが、
でも言われなきゃ分かんないっていうい
やいやいや、やっぱり顔が見える関係っていうのは、
う
ん、
そう
ね、必要な時期っていうのはありますが、顔が見える関係というのは本当にそういう必要かもしれません、
ね、
はい、いやそれはそうと
あとはそうですね、運動の仕方とかは今回だけじゃなくって定期的にやってくださいっていうような、
なるほど、
ご希望もありましたね。
やっぱり前向きになる何か取り組みっていうのは必要だっていうことですね、
そうですね。
さあ、はい、どんどん時間渡っていきます
危ない危ない
今日の一応のテーマは、うん、綾世代のこうがんの特徴、がんのお話なんですけれども、
はいはい、
綾世代って何ですかという方もたくさんおられると思うんですが、うんうん、そうですね、一体どういう世代なんでしょう。
はい、綾っていうのはアドレッセント&ヤングアダルトの略なんですね。でこのアドレッセントっていうのは思春期っていうことなんですけど、数字で言うと15歳から30歳代を表すと言われてます。
そうですか、はい、残念ながら私は綾世代ではございません。
残念ながら私も綾世代ではない
はい、まあ、15歳年齢で言うと15歳から30代を指すと、はいはいはい、
そうですね、
はい、その綾世代とわざわざ言うからには、うんうん、何らかの特徴があると思うんですが、
はい、
このがんという病気にとって、うんうん、その綾世代というのはどういう特徴があると。
はい、綾世代のがんって一口に申してもがん種もたくさんあるんですけれども、
はい、
今回ちょっと私が専門にしてもおります乳がんに絞ってお話しさせていただきますね。
はい、分かりました。はい、
まず綾世代は進学とか就職ですね、で結婚出産などの生活の転換期で、それだけでも心理面経済面含めてですね、大変なサポートが必要だと思いますね。ニーズがありますのでね。で、例えば抗がん剤の治療をすると卵巣がだいたい10年年取るって言われてますので、
まあ、それはなんか初めて聞きました、
うん、
いろんなこう副作用とかあるのは承知しておりますが、
はい、
卵巣が10年も年取るという、そうですね、そういう弊害があると。
そうですね、で例えば35歳で乳がんと診断されて抗がん剤の治療をしないといけないくなるとですね、
はい、
抗がん剤の治療した後は45歳の卵巣になるってちょっと想像してみてください。
困ります。
妊娠しにくいですよね、
は
い、
本当ですね。
ですのでね、抗がん剤をする前に卵子を取っておくんですね。
はい
はい、妊孕性黄巣って言うんですけれども、まあ、パートナーがいらっしゃる方はその取った卵子に精子を結合させてです、受精させて受精卵で胚として保存した方が妊娠率がいいのでそうしますし、まだパートナーがいらっしゃらない方はね、治療前に卵子を取っといて、そのまだ若いですね、卵子を取っといてそれを治療後に使って妊娠に持っていくっていうような、この妊孕性の温存の治療を考えていく必要がありますね。
はい、
はい、それから、まあ、綾世代でがんになる方が少ないんです。まあ、それはいいことなんですけども、逆に乳がんにがんになった方には仲間がいないので、その自分の病気のこととかを相談することができなくて孤独になっていくっていうような問題もありますし、あと治療後の人生が長くなりますので、
はい、
晩期の合併症も含めて継続的な支援が必要だと思います。はい、それとあと私が専門にしている遺伝性乳がんなんですけれども、
はいはい、
まあ、遺伝性乳がんが関与している割合が上の年齢層よりも高くて、遺伝カウンセリングとか遺伝子検査などの適切な介入を要すると思われます。
あ、そうですか、
はいはい、
その綾世代が他の、うん、例えば40代50代、はい、60代よりも、
はい、
結構50代60代の乳がんの患者さんの罹患率、うんうん、比較的高、思うより高いですよね、
はいはいはい、
そういう方よりもこの遺伝性乳がんの、
はい、
可能性が結構大きいということですか。
そうですね、一般的に乳がん全体の 5-10% が、はい、遺伝性乳がんと言われてるんですけれども、日本人のデータで19-39歳の乳がん患者さんの 15% の方が乳がんになりやすい遺伝子のバリアントを持っていたというデータがあるんですね。
だからまあ若くして、はい、ということは、はい、ほぼほぼ綾世代と言われる、
はい、
女性が、うん、その遺伝性の、うん、要素、
はい、
遺伝子の変異が もうすでに変異してるということですか。
ではなくて、生まれ持った遺伝子が乳がんになりやすかったから、こんなに若くして乳がんになったんだっていうことですよね。
あ、なるほど、
はい、
あの何かの要素で変異途中でしたっていうわけじゃなくて、その遺伝性乳がんの方はそういう遺伝子を持って、はい、あの残念ながら、生まれていると、
はい、そうですね。でそういう、遺伝子の変異があって、さらに生活要因ってあるとかですね、あのいろんな化学物質に触れたとか、そういう要因が全部集まって乳がん発症するんですけれども、ベースの遺伝子に乳がんになりやすさがあると、ちょっとそういった要因がかかっただけで、環境要因が加わっただけで乳がんを発症してしまう。だから若年で乳がんを発症したというふうに考えています。
あ、そうですか、はい、大変、まあ、残念なことなんですが、そういう遺伝子を、持っていると、うん、あのちょっとしたことでなる確率が、まあ、高くなるとも言えるというお話ですよね。
はい、でも逆にそれを調べたら、はい、それに対して対応できる場合もありますので、はい、そこを糸口にですね、あの残りの人生が長いわけですから、他のがんにもなりやすいわけです。乳がんだけじゃなくって、例えば乳がん卵巣がん症候群だったら卵巣がんにもなりやすいので、うん、あのそちらのサポートもしていくということですね。
あのその乳乳がんになりやすい遺伝子変異をもともとお持ちの方は、はい、他のがんにもなりやすいんですか。
そうですね、あの遺伝性乳がんも何種類かたくさんあるんですね、はい、でその中で、まあ、一番多いのが遺伝性乳がん卵巣がん症候群といって BRCA1 と BRCA2 の遺伝子変異によって、はい、乳がんだけじゃなくて卵巣がんとか、男性の場合は前立腺がんとか、あと膵臓がんにもなりやすい、はい、遺伝子があります。で有名なところだとアンジェリーナ・ジョリーさんというアメリカの女優さんがこの遺伝子変異を持ってらっしゃったの で、
ね、
乳がんにも卵巣がんにもなってないんだけども、はい、予防的に乳房も卵巣も取られたので有名になったかと思います。
そうですね、はい、10年、ぐらい前だったかなって思うんですが、やっぱりその遺伝性乳がんの、遺伝子、変異を持っているとやっぱりそれだけしなければ、した方が良いと。
そうですね、アンジェリーナ・ジョリーさんはそのように判断されたということですね。
そうですね、まあ、人それぞれとも言えるかもしれませんが、うんうん、はい、この後もお話まだまだ続きます。今日は綾世代の乳がんのお話を主に伺っておりますが、引き続き足立乳腺クリニック副院長の田中昭恵さんにお話を伺います。もう話がどんどんどんどん先に進むという感じなんですが、はい、まあ、綾世代というのは15歳から30代の、うん、まあ、女性、主に男性も含むんですか。
含むんです、あの含むんですけれども、あの私が取り扱っているのが乳がんなので、まあ、あの男性の患者さんもいるんですけれども、
この前誰かあのアーティストで一人、はい、ああ男性も乳がんっていらっしゃるんだなという、改めて
乳がんの100人に1人は男性 ぐらいの割合です。
決して低いとは言えないですよ ね。
だから男性もありうるんだけど、だから綾世代っていうのは男性も女性も入れます、はい、
そうなんですか、
はい、ただ私が取り扱うあの、ね、対応させてもらっているのが乳腺なの で今女性の話をメインで。
そうですか、はい、そうすると先ほど、女性にとって、重要な妊孕性の温存のためのその方法としての、卵子凍結、うん
はい、
その話をもう少し実例も含めて教えていただけますでしょうか。
はいはいはい、足立乳腺クリニックでは前身の沢井診療所時代から足立病院の生殖医療センターと協力しておりまして、乳がん患者さんの妊孕性温存を行っています。で、2023年の11月時点で45名の方に妊孕性温存を行ってます。つまり卵子を凍結してるか、はい、肺を凍結してるか。
あ、はい、採取して肺ということは
受精卵です。そうですね、はい、で受精卵を凍結された方が19人の方がいらっしゃって、
はい、
でそのうちなんと10人の方が乳がん治療して出産されてるんです。だからなんと出産率 52.6%、
50% より高い、
高いんですよ。そうなんですよ、はい、で卵子を凍結されてる方はまだ結婚されてないとかね、パートナーさんがいらっしゃらない、それから治療を今も続けてらっしゃる方もいらっしゃるので、はい、ちょっとその方の、ね、妊娠率っていうと出せないんですけど、まあ、はいっていうことになるともうねパートナーさんがいらっしゃって、
ね、
うん、できる状態になってるわけだから、その割合がその半分以上の方が妊娠されてるっていうのは本当に全国でもそんな珍しいんじゃないかなと。
そうですか、はい、これはさまざまな要因、理由があると思うんですが、
はい、
やっぱりそのような、治療、うん、診療をしてくださっていると、これは乳がんと、診断されてもその妊孕性温存そして出産に結びつくよ、安心しよって言えますよ ね、
そうですね、
田中先生、
はい、だからうちはそのまず乳がんって診断された時点で、
はい、
その妊孕性の温存の希望があるかどうかをすぐ聞いています。
それは驚きましたですね、
はいはい、でそうすると希望がある方にはすぐ治療を始める前に妊孕性を温存しないと、
は
い、
そうですね、
抗がん剤とかが入ってしまったらね10歳年を取っちゃうわけですから。そうなんです、
卵巣が10歳年取ると。
そうなんです、ただそれだからって言って治療を遅らせたら乳がんの予後が悪くなりますの で、 そうです、
ね、一刻も早く治療は開始しなければならないからこそすぐにそういうことをお尋ねになると、
はい、
必須であると
必須で聞いてるんです。
そうですか、
はい、で、はい、必要な方は看護相談に入ってもらって、で足立病院 の、 生殖医療センターに紹介させてもらってます。
あ、そうですか、
はい、
そのように聞かれたら、
はい、
皆さんの反応というか、
は
い、大体どういうふうな反応が多いんでしょうね。
問診票にですね、
はい、
乳がんと診断された方にっていう問診票を取ってるんです。でそこに、はい、仕事のこととか家庭環境のこととか妊孕性のこととか遺伝性乳がんについてとか全部書いてあるので、もうそこに書いてもらってるっていう状態ですね。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
そうするといろいろ意思の疎通ができているということです。
そう、漏れなくね全員に聞くっていうこと大事なんですよね。だからその、
ね、
主治医によって違ったら困るじゃないですか、患者さんも、
ね、忘れてたとかいうことはないと思うんですけど、やっぱり情報は平等に
行き渡る。そうそうそう、システム作り、そう、あ、
素晴らしい、はい、分かりました、はい、それはもう本当に安心して、
うん、
診察を受けることができるということですよね。
そうです
ね。でその後その他に、うん、綾世代の妊孕性以外におっしゃった、うん、
はいは
い、いろいろありますよね。
そうですね、乳がんの治療もですねステージ1で見つかったら10年生存率 90% 以上ですので、亡くなる方の方がもちろん少ないわけです、
はい、
でそれからキャリアもどんどん続いていきますので、できるだけ仕事を辞めないようにっていうふうには患者さんにお伝えしています。
あ、そうですか、はい、そのようにこう言っていただけるっていうことは、
はい、
やっぱり勤務先に、うんうん、こういう病気なのでと、うんうん、説明も自信を持ってできますよね。
そうですよね、はい、で産業医の先生に、まあ、例えばそのちょっと休み時間を欲しいとか、はい、時間外勤務がしんどいとかね、化学療法とかしてたらとしても体力が落ちたりしますので、はい、そのようなやり取りとかも文章でできるようになってますので、はい、患者さんも不安があったら主治医の方に言っていただいたらと思います。
そうですか、はい、はい、あともう10代の方はもっともっと大変だなと、こう精神的にもなかなかメンタルケアっていうか大変ですよね。
そうですね、まあ、乳がんと診断されただけで、まあ、半分ぐらいの方がうつとかうつ抑うつ状態に陥ります。はい、で、まあ、特にそのあや世代の方はね、抱えてるそれだけでもがんじゃなくてもね、いろいろ問題っていうかね、課題を抱えてる方が多いので、まあ、そういう方のサポートのためにも、まあ、診断した時点でメンタルチェックをさせてもらってて、でもし鬱とかですね、気分の落ち込みとかあれば、金曜日に臨床心理士さんが来ておりますので、そちらのサポートに入ってもらったりとか、もうこれは心理士さんのレベルではなくて治療した方がいいなっていう場合は、連携してくださっている心療内科精神科の先生方がおられますので、そちらの方に紹介させていただいたりしてます。
ああ、そうですか、はい、まさに至れり尽くせりとも言えるっていう感じなんですが、
そうですね、乳腺専門でやってるので、はい、まあ、そこら辺こだわってケアできてるかなと思っています。
そうですか、はい、そして、残り3分ぐらいになりましたが、はい、なんか春に、はい、何かイベントを予定されていると伺いました、
はいはい、今回足立病院と足立乳腺クリニックの共同でアヤウィーク2024年のイベントを3月頃にですね、はい、予定しています。
2024年の
3月、
はいはい、来年ですね、
来年ですね、はいはい、でこれあや世代 の, 女性の方とか、それからがん患者さんと一緒に、まあ、クラシックコンサートを聞いたりとか、美味しいデザートを食べながら、足立病院の生殖内分泌医療センターの真田幸子先生と私とで、まあ、お話し会みたいなのができたらなっていうふうに思ってます。ちょっと詳細まだ決まっておりませんので、決まりましたら、まあ、どちらの病院のホームページにも載せようと思ってますので、またチェックしていただけたらありがたいです。
そうですか、はい、まあ、その目的はその患者さんのみならず、はい、そのあや世代って、言われる、対象の女性、はい、特にまあ女性だと思うんですけれど、はい、知っていただくっていう、はい、そういうためでしょうか。
そうですね、特に足立病院の生殖内分泌医療センターにはあや世代の方もいっぱい通ってらっしゃるんですよね、はい、でその方もそのまさに乳がんになるかもしれないわけですよね。だからその方にも検診のことを知ってもらったりとか、
はい
はい、乳がんのことを知っていただけると少しでも、まあ、早期発見につながるかなというふうに考えています。
ああそうですか、
はい、
そして何ヶ月か前にスタートされたと思うんですけれども、うん、がんというふうな、診断をされなくても、うん、働いてらっしゃる、うん、方も卵子凍結できるというサービスがスタートしたと
全国で、はい、
聞きましたが、
はい、43歳までに、はい、妊孕性温存の、不妊症で妊孕性温存の治療するのに援助補助金が出るようになりました。
あ、43歳までの女性に、
はい、そうです、乳がんとは関係なく、そうなんです、それはその43歳を超えるとちょっと妊娠しにくくなるっていうところがありますので、
はい、
はい、
あそうですか、
はい、
そうすると今働いてらっしゃる方で結構結婚もしていないぞという女性もおられるかなと思うんですが、うん、その43歳ぐらいまでは、はい、そういう卵子凍結によって、うん、将来、自分がパートナーを見つけた場合に妊娠の可能性があるということですよね、う
ん、そのパートナーさんがいらっしゃらない場合に補助がっていうところはちょっと
そうか、はい、受精卵の、
そうですね、
なるほど、はい、分かりました、
はい、ちょっと詳細はまたホームページとかでチェックしていただいたらと思います。本当ですね、チェックします、
はいはい、2024年の3月のイベントを、ね、皆さんぜひチェックしてみてください。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、足立乳腺クリニックの副院長でいらっしゃる田中明恵さんに今日はお話を伺い、あや世代の乳がんのお話を主に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。